ヤコブの手紙っていうのは普段あんまり読まれない傾向がありますね。行動の手紙というふうに名付けます。行動っていうのは公と同じで、この行動っていうのは私たちがよく使っているカトリック教会のカトリックという言葉はこの行動という意味なんです。カトリックという言葉を私たちは行動と訳してるんですね。その意味は普遍的ってい いう意味ですね、みんなに共通して。プロテスタントはそうはいかないですね。もうそれぞれの教会で全部やり方が違いますから、そこに慣れたり戸惑ったり、これはまたバラエティがあっていいということでもあるわけですが、つまりカトリック教会のそういうカトリックっていう意味はそういう普遍的っていうことなんですね。だからそれはそのひっくり返しは特定ではないという意味がある。このヤコブ、ペトロ、ヨハネ、ユダのこの7つの手紙を行動書簡というふうに呼ぶというのは、この手紙というからには私たちは普通そうですね、具体的な宛先があって、そして発信人がその手紙を出す動機があって、ちゃんと用事がある。だから私がもしも萩原さんに手紙を出すんだったら、萩原さんに対する用事、この間ちょっと忘れ物をなさいます、あとこういうことあんまり言わないわいいねとかね、でそれはこちらでお預かりしてますからとかっていう、そういうのをこう出すのが手紙ですね。だからそれを間違って鈴木先生に出してそれで通じるっていうのではない。つまりそういう意味で普通の手紙というのは特定なんだ。特にパウロの手紙、ローマ、コリント、ガラテア、フィリピとかですね、テサロニケとかっていう、そういうパウロの書いた手紙っていうのはそういう文字通りの手紙なんです。ローマの信徒への手紙っていうのはローマっていうところ、この具体的な状況を受け止めながらそこに対して出してる手紙ということなんですが、それに対してヤコブの手紙以下は中身を読んでみてもそうなんです。受け取り人の特殊事情っていうのは、あるいはその受け取り手にだけある特別の事情っていうのは伺えない。このヤコブの手紙以下の7つの手紙っていうのはどこにでも送れる普遍的な手紙、そして多分どこにでも送っていいという意味で回覧したんじゃないかっていう、この教会で回ったらまた次こう回してっていうね。でもとにかく特定のところに宛てた手紙ではない。しかし一章の一節を見ていただくと、神と主イエスキリストのしもべであるヤコブが離散している十二部族の人たちに挨拶いたしますと書いてある。普通の手紙は発信人とそして受け取り人が一番最初に出てくるんです。だからこれは一応そういう形になっている。主イエスキリストのしもべであるヤコブが離散している十二部族の人たち、これは大変抽象的です。この離散している十二部族という言葉は完全というニュアンスと全世界というニュアンスがあるんです。十二部族は全世界に派遣される、十二使徒は全世界に派遣されるという、そういうニュアンスも含んでいるわけですが、そこで離散している十二部族っていうのは具体的な歴史的事件でいうと紀元前587年にバビロニア帝国によって完全に滅ぼされて、いわゆるバビロン捕囚、現代的な言い方をするとバビロン抑留が起こるんです。で国は完全になくなるんです。エルサレム破壊されてですね、そしてそれと同時にバビロンに連れて行かれただけではなくて、いろんな人がそれで世界中に散らばる それが離散する。これが実は新約に生かされてくるんですね。キリスト教が生まれていち早く世界宗教になるのに、このユダヤ人たちが全世界に散らばされたっていうことに深い摂理があるんです。神様は神の民がいつも流々と盛んに何かやってることによって御業を示すっていうだけではなくて、滅ぼされたっていうね、形の上で完全にもう消えちゃったという、そういうことをもお持ちになるっていうことも、私たちは旧約聖書を通して見ると知ることができるんですね。そういうふうにして十二部族が世界中に散らばって、これはもちろんヨーロッパ中心の歴史になるんですけども、その古代の世界史っていうのはヨーロッパの地中海が中心でした。地中海の周辺がいわば世界なんですね。そうするとそのユダヤ人は地中海の周辺の全ての国に移り住んだんです。アフリカもそうですし、もうあらゆるところにユダヤ人たちが移り住んで、スペインの方まで行ったようですね。ありとあらゆるところに移り住んだ。そしてユダヤ人っていうのは、これは今日に至るまでそうです。これが素晴らしいっていうのか、まあ特徴というのか、こういう民族性はあまりないと思うんですが、伝統を徹底的に大事にする。だからそういう伝統に反発するというような人がもちろんいるわけですが、それがだから物語になったりするわけです。屋根の上のバイオリン弾きなんていうミュージカルはそうだと思うんですけれども、まあとにかくそういうふうにして伝統に固執する人たちでしたから、全世界に移り住んだ時に彼らにとっての教会、新約聖書では私たちは建物を意味する会堂という言葉、新約聖書に会堂という言葉が出てきたら、これはユダヤ人の教会というふうに受け取ってください。私たちの言う会堂がどこそこあるというんじゃなくて、しかもユダヤ人の教会という意味ですから、建物があるかないかは関係がないんです。これは今日の教会も同じです。私たちも自分たちの建物を持ってないけれども、長山教会っていう歴史とつった教会なんですよね。そういう交わり、集まりがあったっていうことですが、世界中にそのシナゴーグができたんですね。そして時満ちてイエス様おいでになった紀元元年ですね。十字架で死なれて、復活されてっていうことがあって、キリスト教会が生まれた時に、結局これはパウロという人が一番大きな影響を与えたわけですけれども、全世界回った。それは一つはローマの平和っていうことがもう大事な要素です。ローマの平和と言われるね、つまり小競りが多少あったとしても数百年の間平和がついた。ですから貿易が下がる、交通が保障されてた。だからパウロはどこでも行けたんです、他の弟子たちもですね。それからもう一つは初めて世界共通語ができてました、ギリシャ語。だからギリシャ語を知っていればどこでも行けた、どこでも話ができたっていうね。でパウロはバイリンガルの人でした。ヘブライ語とギリシャ語が自由でしたから、それでまず至る所にあるこのユダヤ人の離散したユダヤ人のシナゴーグを足場にして伝道していった。だからいち早くキリスト教会がこんなに広がったということですが、これは逆のユダヤ教の立場から言えば、パウロは憎き仇ですね。自分たちの教会を分裂させた張本人ですからね。ある意味ではユダヤ教に徹底している人はイエスも恨んでるし、パウロも恨んでる、あるいはもっとそれよりもキリスト教の歴史を恨んでます。キリスト教がユダヤ人に対して成したこと、特にヨーロッパの教会でですね、とっても短絡的な受け止め方をしたんですね。神の子であるイエスを十字架につけるとは何たることだっていうので、ユダヤ人に対する迫害と偏見、あるいは差別っていうのは根強く残ったんですね。一 ヒトラーのあのアウシュビッツなんかの大臣の虐殺のもう一つ背景には、私はキリスト教のそういう影響も決して無視しちゃいけないと思うんです。長年にわたってそういうことを植え付けてしまったっていうね。十一種っていう言葉は差別語だったわけです。お金だけ必死になってっていうね、そういう部分も決して抜きにしないで、つまりキリスト教こそは何でも正しいんですよっていうふうに思い込んじゃいけないと思います。でも私にとってイエスキリストは絶対です。随分離散している十二部族の人ということで説明が長くなっちゃったんですが、いろんな意味に取れるんです。十二部族ということの表現を通して、つまり新しいイスラエル、それは教会ですね。だから新しいイスラエル、全世界にいる教会の人たちへっていうふうにも取れる。24節、これであなた方も分かるように、人は行いによって義とされるのであって信仰だけによるのではありませんと言い切ってる。これは少し聖書を読みになった方はあれって思われる言葉です。キリスト教の信仰、特にプロテスタントの信仰の一番大事なのは、宗教改革者のマルチン・ルターが強調した、つまり人が義とされる、救われるのは信仰なのであって行いではないっていうね、信仰義人っていう言い方をするんですが、それがプロテスタントの非常に大事なポイントだった。こういうことしたから私は救われますよとかね、つまり端的に言えば救われるというのに必要な資格はない、こういうことをした人だから救われて、しなかった人は救われない、それはないっていうのは一番ポイントだったんですけれども、そのパウロの信仰義人という、信仰のみによって、つまり人のその資格が問われるのではないですよってこう教えた、つまりそれが信仰による自由っていうことなんですけれども、それが今度はまあ人っていうのはもう昔でも今でも同じですね、自分にいいような受け取り方するんです。これはもう私もそういう経験ありますね。自分ではそのつもりじゃなかったのに全然違う受け止め方されて、それでも喜んでくださってりゃいいんですけれども、もう私はそういうつもりで言ったんじゃないんだけどな、なんてね、これは裏話ですが、牧師同士で集まってる時に献金のお祈りで説教をもう一遍まとめる方がいらっしゃる。この教会では あまりもうねいらっしゃる、私一生懸命強調しましたから、献身の祈りが、献身の印が献金ですよということを言いましたから、でもやっぱりこれは多分いい意味で言えば礼儀深かったんです。そのせっかく説教してくださった牧師さんのそれを受け止めて、私たちも受け止めましたから、それで感謝の献金をしますっていうね、そういうつもりなんですが、この日は御言葉を通して、ここ牧師先生を通してお示しいただきましたなんて言われると、今度はそれ聞いてる牧師の方でありーっていう時があるんですね。あ、そんなことを言ってないのにな、なんてね。まあ場合によっちゃ自分の言ったことよりもっとうまくまとめた人がいたりということもあるらしいんですけれども、まあそういう笑い話をしますが、そういうね、なんでこんな献金の祈りに脱線したのか忘れちゃいましたけれども、あ、行いによってっていうね、信仰によってだけ救われるんだよっていうふうにパウロが強調したのを自分でいいように受け取って、いやだからもういいんだよ、イエス様によって救われるんだよ、何しとったって天国行くんだからつって、それで自分の好きなようにね、それで人のことはほったらかしいという人たちが現れてきたんです。周りにいろんな困った人がいても、いいよつっても私は救われたんだからっていう具合で、でそういう状況に対して違うよっていうふうに出したのがこの手紙なんだと。とすると、少なくともパウロのそういう信仰手紙の影響がかなり あった後にっていうことですから、新約聖書に出てくる5人のヤコブの誰かなんていう戦争がもう無意味だと。つまりとっくにそれらの人たちが亡くなってる時期、だから紀元1世紀の終わりか2世紀の初め頃だろうというふうになるんですね。でこれは旧約でも新約でもそうですけれども、偉大な人の名前を借りて伝えるということはよくあったんです。だからこれはヤコブの手紙っていうふうにあるけれども、これは仮の名前だろうと。当時のある時期の教会の一つの状況を示して、だからここでパウロの言ってるのと真反対、人は行いによって義とされるのであって信仰だけによるのではありませんという言い方は、パウロに反対してるんじゃなくて、パウロの話を受け止め違った人に対して言ってる。だからその少し前を見たらですね、14節にも、私の兄弟たち、自分は信仰を持っているという者がいても行いが伴わなければ何の役に立つでしょうかでありますし、あるいは17節にも、信仰もこれと同じです、行いが伴わないなら信仰はそれだけでは死んだものです、行いの伴いないあなたの信仰を見せなさい、そうすれば私は行いによって自分の信仰を見せましょう。つまり本当に信じたら生き方に現れるっていうのがそうなんだ、生き方が変えられてくるっていうね。しかもねばならないっていう形ではなくて、今日その大輔という自然に体が動く、ね、強制されてとか自分で無理してカッコつけてっていうんじゃなくて、しないでは折れなくなっていう、そういうものでなくちゃならない。聖書の箇所でいけば22節一緒の御言葉を行う人になりなさい、自分を欺いて聞くだけで終わるものになってはいけません、御言葉を聞くだけで行わない者がいればその人は生まれつきの顔を鏡に映して眺める人に似ています。これ何のことだって、眺めてる人に似てるってね。これは当時の鏡というのは今日のようにガラスの鏡じゃないんです。銅板とかそれを磨いて、だから完全には映してないんです。だけどその完全には映ってないのに、そのおぼろげに映った鏡見てね、ああ私の顔はなんていい顔だろうとか、あるいはこれでいいんだなとかって、それ眺めてもううっとりしたり、ただそれ見てるだけ、それは真実を映してないのに。だからこの表現っていうのはとっても浅はかな受け止め方、上っ面だけのね、それと似てるよって、あるいは鏡に映った自分の姿を眺めても立ち去るとっていうのは、これはちょっとは自分のことを考えてもすぐ忘れちゃうっていうのも同じ、自分の姿について本当に気づこうとしないという、そのことを言ってるんです。この御言葉を聞きなさい、その前に御言葉を受け入れなさいっていうのがある。神の御言葉に対してそれを真剣に私が受け止めた時に、これは神の私に対する言葉、そうか、そしてそれによって自然に動く、それが受けて御言葉によって生きるっていうこと、それは自然に生き方行いに現れますよっていうことなんです。ヤコブの手紙っていうのは、これ宗教改革者のルターっていう人は、やっぱりちょっと人間ですね、限界のある人間、このヤコブの手紙を藁の手紙ってバカにしたんです。こんなの省いた方がいいって、私が強調してるの反対を言ってるからっていうね、そういう受け止め方したんです。少し浅かったんですね。実はパウロのそれを本当に深めようとして出してる手紙と受け止めるべきなんですね。御言葉を聞くっていうのはそういうことですよと、しっかり受け止めなさいということが今日進められていると思うのです。この三浦綾子さんが割と最近にですね、公文社という書店からもう10年ぐらい前のご自分の講演をのテープを起こしてまとめられた本を出されたんですね。愛すること生きることっていうのでね、ちょっと目を通して少し今から見ると ょっと問題かなっていう表現もあったりするんですけれども、私はその中でですね、三浦さんの属しておられる旭川六条教会の牧師さん、志賀安助牧師、あるいは安弘かもしれませんが、の話をいろんなところでしてるみたいですね。で、この先生はお父さんとお母さんに4分の1ずつ欧米人の血が入ってる。で、それで自分が生まれてますから日本人離れした顔してるんですね。この間ある若い女性が、旭川の中年で一番いい男は志賀先生という話よって言ったぐらいいい男なんだそうですが、私も会ったことあります。なるほどなと思いますが、しかし今はそうなんですが、子供の時は大変だった。戦争中、アメリカ人、イギリス人的だから、もう学校に行きたくなかった、時には死にたくなったんですぐらいにいじめられてるんです。いやいや、アメリカ、イギリスっつってですね、今日は死にたい、明日は死にたいって毎日思ってたんだそうです。学校に行くのが苦痛で苦痛でどうにもならなかった。ある時にですね、学校からの帰りに隠れるようにして家に帰ろうとしたら、またこれは今度は他の学校の4年生ぐらいの生徒がわーっとやってきて、どうして、いやいや、アメリカ、イギリスとかつって突き飛ばし始めて、彼はもういいや、どうせ死にたいんだから、これで死んでもいいやって思いながら殴られっぱなしになっていたんですね。そうするとその時に、多分同じ学校の生徒なんでしょうが、一人の男がバーッとやってきたと思って、男の子がですね、大きな声で、お前たちそれでも人間かつって怒鳴って、この子たちが、だってこいつイギリス人じゃ、アメリカ人じゃ、敵国をやっつけて何で悪いとかって言った時に、その少年がですね、アメリカ人であろうと日本人であろうと朝鮮人であろうとシナ人であろうと、その頃の言葉です、今はね差別語ですが、人間であることに変わらないって子供なんですけども、はっきりそう言ったの。志賀少年びっくりする。で、みんなもその勢いに飲まれてシュンとしてたんですね。だからすごいことの言える子供がいたんですが、そうしてみんなシュンとしたら、もう彼はボスですね。おい、誰それって、そのいじめた子供一人を呼んで、俺の家行って机の上に3冊置いてある本持ってこいって命令したんですよ。もうすぐにヘリって飛んでいって、持って帰ってきた本が、これはこういうのが分かる人はもう戦前もしくは戦後間もなくのことが分かる人しか分からないんですが、昔の漫画です。冒険団基地っていうのと僕らはよく読みましたからね。それから野良黒とね、それからなんか忘れたけど、もう一冊、それはその当時でもですね、このそういう3冊も持ってるっていうのはなかなかいないんですよね。それをですね、なお前これやるからな、頑張れなって言って、この志賀少年にそれを渡した。自分の持ってる全財産だったかもしれない。それをこのいじめられた志賀少年に、お前これやるからな、くれた。で、彼は非常にそれが心に残った。さらにその少年が別れ際にね、俺な、日中学校行ってねって言いながら帰っちゃった。それがずっと心に残って、戦後でも彼は今度中学に進んだりして、いろいろ悩んだ時にその言葉がどっかあって、教会行こうっていうなって、そして洗礼を受けてとうとう牧師になったっていうことです。だから自分を変えたその大事な出来事は、日中学校に行ってた子供の一言だった、そしてその技だったっていうわけなんです。これこそ、そのいじめてるのもハプニングであれば、そこでカッとなって出てきた言った少年が、こらお前たちそれでも逃げんかってこう 言えた、それはそういうことを御言葉に生きるっていうことじゃないかというふうに思うのです。 私たちのこう偽善的なですねしてあげようっていう意識じゃなくて自然に出てきたもので喜ばれたら、ああよかった、それしかないと思うんです。問題は私たちが神様にどれだけ真剣に向かい合うかっていうことではないでしょうか。お祈りします。天皇お父様、今日もお招きをありがとうございました。本当にあなたの御心に従って歩むことの誠に乏しいものですけれども、またこの日も私たちをお招きくださって御言葉をくださって、また私たちと共にこのところを去らせてくださることを感謝いたします。どうぞなるべくぼんやりしないで、一番肝心なところにさっと大事なことに気づくことができるように、聖霊がいつも私たちを捉え導いていてくださるようにお祈りをいたします。主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。